はいどうもおはこんちゃ番高橋智明です。9月の1日配信分でございますが、いやひどいですね。世の中ひどい。コロナね、緊急事態宣言が延長されての、それから、もう5000人超えただ1万人超えただ散々言ってますよね。で8月の下旬、まだ8月の中なんだけど、8月の下旬にはもう1万人を超えて、病床も逼迫して医療崩壊が起きてるであろうなんていうニュースが流れてますけれど、リスナーは分かってるよね。9月の1日で、結構大変なことになってるか、聞いてるみんなもいやーこれはちょっとやばいんじゃないのって思っているか、そんな感じですよね。今俺も分かんないしね。で俺もまだワクワクチンチン打ってないので何とも言えないですけど、ワクチンは打った方がいいんですよね。これもね、打ちたいのにもう予約できないみたいな、東京なんかあとほら若い人は打った方がいいなんて言ってますけど、取れないんですもん。予約しても2回目の人を優先しますとか、今政府から回ってきているワクチンがありませんとか、そんなバカですからね。電話してももう一昔前のね、チケットピア。ライブとか、コンサートとか、演劇のチケット取るのには、今ね、インターネットとかでほら、予約して取れるでしょ？そういう世界じゃなかったの、俺らの頃は。俺らの頃は、電話の前で待ってて、それもあれですよ、携帯電話なんてなかった頃ですよ。電話の前で受話器を持って、受話器の、なんつったらいいんだろう。最近うちの電話とか使ったことある、コードレス電話じゃなくて電話に母体と話しするところがチューブ状になって分かれてる電話を知ってる人ってそんないないでしょ。もう若い子はこれで受話器を置くところにスイッチみたいなのがあったのね。もうネットで調べてね、電話の形は調べてほしいけど、わざわざそれを指で押して受話器を耳に持ったまんま、もういつでも電話が取れるってぐらいの状態から始めて、電話番号を押して、で、ダメだったらすぐ電話を切るっていうのを指でやって、っていうのを何回もね、もうそのチケットピアに繋がるまで何回もやるみたいな、ちょっと伝わったかどうかわかんないけれど、昔の人はわかりますわな、そういうやつ。で、それみたいにね、ワクチンのところの政府の予約ページ、電話をしても、あれなんですよ。全然繋がらないし、こちらは NTT ですっていうね、電話が、この電話は大変繋がりにくくなっておりますので、しばらく経ってからおかけ直しください、みたいなのが、これデフォルトで何回もやりますから、こんなもんね、ワクチン打ちなさいって言われても予約一つ取れないんですから、なんとかしなきゃなーなんていうことと、どうなったんですかね。8月の、中旬のニュースでは、渋谷あたりで、脳予約で打てる場所を、ワクチンをね、打てる場所を作ります、みたいなことを言ってたんですけど、どうなんだろう。9月の人は、それは知ってるのかなもより、知ってるのかというよりも、あれだ、この番組ではってやつを、忘れそうになってるっていうか、俺どこに隠したっけなーっていうのを今探そうとしているけれど、どっかにあったかなー。どっかにあったかわからないので、一回、ここでつぼさんに、つぼさんがね、今、いや、遠隔なんですよ。遠隔でね、スタジオじゃないから、インターネットで遠隔操作で撮ってもらってるんで、ここでエコーをくださいって言えば、後で何とでも入るので、タイトルコールしちゃおうかな。これはもう、つぼさんもね、どうしようもないから、これは、後でエコーを入れてもらうってことで、タイトルコールしよう。つぼさん、エコーをお願いします。と言った手で、ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ。トムのおはこんちはバン。この番組ではね、後で言うから、見つけてないから、このまま CM 行きましょう。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、 皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
いやごめんね、もう段取りがね、段取り悪いとね段取り悪いといかないので、はい、行ってみましょうかね。この番組では皆様からのコメントやいいね、あ、そういえばつぼさんあれだよね、はがきなんか来てないんだよね。来てないよね。あ、来てない、来てない。はがきは来てございません。コメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエスト、ぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。なんてね、このまま喋ってかなきゃいけないんだけど、ちょっと奥さん聞いて、今日やっぱりね、やっぱりあれでしょうかな、アダルティなネタから行っちゃうかな、アダルティなネタ。まあ、どこまで行くかわからないけど、日刊斎蔵さんね、先々月あたりから、もう俺のもうメイン情報ネタとして大活躍中の日刊斎蔵さんの海外エロネタシリーズね。ここの海外エロのとこだけじゃダメなんだけど。その中でね、南アフリカに伝わる秘宝、成功前に男性器をウォッカに浸して持続力がアップする、2時間は大丈夫って書いてある。これはね、一応読むかい、一応読んでいこうか。南アフリカ共和国で、セックスをする前にペニスを強いアルコール度数の強いウォッカに浸して持続力をアップさせている。これもね、南アフリカのタブロイド紙デイリーサンが伝えたって、新聞に載ることか、これ新聞に載ることかどうかわかんないけど、ヨハネスブルク郊外の、36歳の、スボニホ・ムチャリ氏、グラスにウォッカを注いでそこにペニスをしばらく浸しておくんだ。そうするとベッドでは2時間持つんだぜもうね、こいつはねバカじゃねえのっていう。だけどこのムチャリ氏は一応デイリーさんに伝えただけで、これを友達のまた聞きらしいで、その友人が大変こう大層女性にモテる方で、でまあまあなんでお前そんなモテるんだいう話を聞いたらしい、ね、そしたらお前これしかないよ。で、まあ、これのすごいところはね、もう1年前からやってる。もちろん僕の場合はモテるためじゃないよ、結婚して4年目になるワイフを満足させるためにやるんだってこと。もうね、アメリカンジョークみたいだけど。で、とにかく、ムチャリ氏のかわいそうなところは、奥様に4年前から、ベッドでの持続力が短いって、こう、イチャモンじゃないな、文句を言われてたっていうことで、気の毒だよ、ムチャリさん。結婚してね、愛する妻に、セックスのことで、こう、あだこうだ言われるっていうのは、男にとってもうね、これは致命的ですよ。もう心にね、ほんと拭いきれないぐらいのね、傷を負う。本当に。だから、ムチャリさんは、もう本当にね、背に腹は変えられないとか、いやいや、ウォッカにね、チンチンつけるって結構なもんですよ。今平成のこの世、平成だよ、令和のこの世に、ピンクサロンとかでやってることじゃないんで、超えたからかに言えるわけではないんですけど、昔、昭和の時代ですよ。昭和の時代にピンクサロンっていうのは、ピンクサロン知らない人にちょっと説明した方がいい？だとすれば、向かい合わせのボックスシート、電車のボック、田舎で乗ってるほら、4人掛けのボックスシートあるじゃん。ああいう並びの形をした場所がいっぱいある、そして薄暗い、ピンク色のムーディーな音楽が流れて、ピンク色の照明がついてるようなところに通されるんですよ。で、男はそのボックスに一人。だからお客さん一人に対してボックス一個を当てがわれるんですな。それで女の人がやってきて、 で、その女の人は、横に座るなりなんなりして、でいきなりこうおちんをペニスの方やからこのラジオで話すときになんていうのこれ、ペニスを、パクッとこう舐めてくれて、で行かせてもらえるという性風俗があったんですね。でそれのまあ一番なんだろうな、ソープランドとかそういうその遊びの遊びを高い風俗遊びとすれば、どっちかちょっと安い、価格が安いって風俗遊び何言ってんだ俺これ言いづれえな、でもまあ安い遊びで、でその、サービスタイムみたいなのがあったんですよね。あのパチンコじゃないけどジャンジャンバリバリジャンジャンバリバリ今サービスタイムみたいなやつと同じのがあって、それのことを花びら回転って言った。花びら回転、なんで花びら回転なのっていうと、要は今テーブルボックスに女の子と男の人お客さんが一人ずつっていう説明したでしょ。これネタより長えな。ネタより長えけど。で、女の子がその花びら回転の時には、順番にね、ボックスずれてくるんですよ。もうこれでちょっと生理的にっていうか、潔癖症の人びっくりするし、嫌だっていう人もいると思うんだけど、そういうサービスがあったのよ。昭和の時代にはね。ってことは、女の子を、その花びら回転のサービスタイム中は、もうどんどん新しい女の子が変わってくんですよ。まあ、隣にいた子なんだけど。で、その時に、まあ、ほら、ある程度衛生的なことも感じるでしょ？だから、この、ムチャリさんがやったみたいに、ウイスキーを持って歩いてるんですよ。強い。どの強い。度数の強いウイスキーを口に含んで、それで、おちんをパクッとするんですね。で、ね、例えば、その、おちんちんに異常があったり、病気を持ってる人ってのは、染みるわけですよね。染みたり痛かったりする。もちろん健康な人でも結構な頻度でヒリヒリしますから。それは消毒液塗ったらどうなるかって傷で想像してもわかるでしょ。だからちょっとこう炎症を起こしてるおちんちんだとか、まあまあギンギンにポキしてたら、その時点でこうね、敏感な部分ですから、粘膜ですからね、おちんちんって。で、そこにアルコールをぶっかけるわけですから、そら染みるんですよ。で、それを、この、ずっとつけてかなきゃいけないっていう、コップ一杯のウォッカに直付けで、表面にすり込め。これはね、かなりの荒行だったと思いますよ。ムチャリさん。だけど、奥さんを、満足させるために、むちゃりし頑張ったんですよね。もうそれからというもの、なんだろう、奥様は大満足。もうだから、なんだろう、全然夫婦生活で文句を言わなくなった。これはすげえと。これはすげえっていうので、まあわざわざタブロイド紙に新聞記事にすることかっていう気はしますけれども、なるむちゃりしはそれをみんなにも知ってほしいと。夫婦間とか恋人の間で悩んでいる男性がいたら、ぜひやってみてくれ。だけど、一応、ここに、一応注釈として書いてあるのは、ウォッカをおちんちんにつけてプレイをした場合、後でどんな影響が出るかは、僕はわからないって書いてある。これ、まあでも、ムチャリ氏は1年前からやってて異常がないですから、まあ大丈夫なんじゃないかな、ということです。で、ムチャレ氏のこのこっから先のね、理由がっていうか、理由付けがすごい。女性が浮気をするのは男性側に必ず理由がある。これね、ムチャレ氏すごいですよね。自分がね、そんなにこうダメだと、性的にちょっと性的弱者と言わねえかな、おちんちんがあまり元気がないというか、ね、自慢できるおちんちんじゃなくて、それが、女性が浮気をしてしまう、それは他の男に求めるしかない。だって満足しないんだもんっていう。これはあれなのかな？南アフリカの考え方なのね。だから、愛する女性をね、他の男に取られるぐらいなら、ペニスをウォッカに浸した方がいいだろうっていうのが、このニュースのまとめになってるんですけど、まとまらねえよ、これ、いくらなんでも。それはまあまあ。で、一応ね、奥さんにもこのね、新聞紙がすごいことにインタビューしてるんですね。で、奥様のね、ジョスティナさんはね、彼はベッドの中では本当にジャイアント。ありがとう、ウォッカって言ってるんですね。だから、いや、そんなに、ジャイアントになるほどなの？本当に？ アルコール度数40以上のウォッカにペニスを浸したらジャイアントになる。でもまあ、あんまりお金のかかる話じゃないので、どうでしょう、俺は試さないよ。いくらなんでもワッカ確かにね、格安かなんかで買ってくれば、ね、980円ぐらいでありますからね。それでコップでしょ、コップとウォッカがありゃいいんだから、いや試しませんよ。どうする、来月これでこのネタもう一回喋った、俺試したってことになるけれど、これね恐ろしくしみるんじゃないかって俺は想像してるんだけどね。誰かね、リスナーでってか、ハガキくれねえからな、頼みますよってお願いしてもな、その答えを知るっていうことが俺にできないのでね、僕のツイッターとかね、高橋智明でいけますから、ツイッターとかでフォローしてくれて、ウォッカーペニスって、ウォッカーペニス、シャープウォッカーペニスみたいな原稿書いときましょうか。ツイッターに。で、それでね、そのリプライくれて、やってみましたって人がいれば、一番いいんだけど、そんな都合よくなんないよね。このネタで10分かよ。ダメダメ、違うネタにしましょうね。CM 行きます、CM。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
いやーあれだね、遠隔やると疲れるね。お互い坪さんも俺もまた勝手が違うところから始まるから、毎度のようにやってれば全然ね、全然大丈夫なんだよ、全然大丈夫なんだけど、なかなかいかないよね、うまく。さっきのだと俺こんなに喋る南アフリカだけで10分はちょっとやりすぎだったなって思うけれど、まあそんなことは、次行く？次。日韓サイズすごいよ。俺も大好きになりそうだもんね。ねえ、ここどこだい？これ、どの国なのさ。あ、出てないな、これ。あ、ドミニカ共和国。あ、ダメだな、あれだね。褐色の肌のところは乱暴だね、やることが、ニュースで。ドミニカ共和国ね、カリブ海だよ。ドミニカ共和国の方、誰だろうこれ、出てくれるのかな。40歳の男性、さすがに名前出ないのかなこれ、性交中に肛門にスプレー缶を突っ込まれた、抜けなくなって病院送りになりましたっていうところ。缶スプレーだぜだぜじゃないけど、性行為の最中に女性が膣痙攣を起こしペニスが抜けなくなった、そして救急車を呼ばれる。ということは、よくある都市伝説。いやいや、これ本当によくあったのかね。もうそれこそね、幾多のこう、アニメや漫画とかでも、描写が絶対出てきた。絶対ってわけじゃないけど、ちょっとアダルティな漫画とかでは、いっぱいあった描写ですな。俺が今覚えてるんでは、みんなあげちゃうっていうね、柚木ひかる先生の漫画で、やっぱり膣痙攣を起こしてペニスが抜けなくなって救急車で病院まで行くみたいなね。これ結構まあ、漫画あるあるとかアニメあるあるだったらあることですよね。実際にあるかどうか知らんけど、実際にあるかは知らんけど、都市伝説的に。だけど現実にはこの、カリブ海の小国ドミニカ共和国ね、そこそこドミニカ共和国は経済も安定してきたところですけどね、肛門にスプレー缶を刺さったまま病院に運ばれたって。もちろんこれね、緊急手術でございます。2時間の大手術で、やっと取り出せたという。どうしてなんでしょうというところで、この缶スプレーはエアフレッシュナーですね。あれです。パソコンのさ、キーボードとかのホコリ取るために使うでかいやつ。あれをね、 夫婦で愛し合ってる時にどうやってやったのかな、本当に。男性の妻のお話によりますと、セックス中に男性の求めに応じて、あ、40歳の男性がやってくれと、で肛門に突っ込んだところ、あまりにも深く突っ込みすぎたためにですね、抜けなくなってしまったと。どれだけ入れたんだとどれだけ入れたのかと。まあまあ、この病院によると、この手の事故はしばしば起こっており、お、うん、特にバイブや様々な大きさのボトルが肛門に突っ込まれた状態で運ばれてくる男性が非常に多いという。中にはナスなどの野菜が取れなくなったケースもある。いや、チャレンジャーだね、ドミニカの人は随分と。まあこれね、医学的に話すると、男性のアナルプレイになるんですよね。だからアナルの近くには前立腺っていう部位がありまして、でその前立腺ってところを刺激するとですね、大変こう気持ちがいいと、これは言われていることですね。でも一番近いところだと、肛門の中に指突っ込まれたりすると、その前立腺を刺激しやすいので、まあ肛門の中に指を突っ込んだりするというのは、なんだろう、日本の風俗にももちろんあります。だけど、いや、度が過ぎると思うね。ワインボトルとかそのエアフレッシュナーっていうのは、いくらなんでもなね、物を入れておりますよ。でもね、これ本当はね、危ないらしいんですよね。肛門ってそんなにうんちくん、そんなでっかくないんで、痔になっちゃったりとか、それからその傷口から良くない菌が入ったりとか、まあまあこれはね、我慢しなさいって言ってもね、分かっちゃいるけどやめられないってぐらいの快感があるっていうね。俺はあんまりっていうか、その部位をね、刺激されたことがないので目覚めてませんから、目覚めてないから大丈夫なんですけど、皆さんお気をつけましょうみたいな話なんでしょうけどね。それと同じやつね、これはドミニカじゃないよ、ドミニカではないけどメキシコがすごいんですよ、これ。要は本当にね、メキシコとかで、サッカー未亡人っていう人がというか、文化、これはだから、そのワールドカップとか、そのサッカーの試合があった時というのは、夫や恋人が全く女性を構わなくなるらしいですね。で、それで離婚しちゃうカップルも毎年400万組のカップルがサッカーが原因で離婚する。すごくない？こう、本当なのか嘘なのかは別にしても、サッカーに夢中になりすぎた旦那様が恋人たちをかまってしまわないって、もうさ、贅沢にも程があるとは思うんですけど、俺は、まあ、でももうサッカーってワールドカップもそうですけど、試合期間が長いですから、その間中ずっとほったらかしにされると、非常にこう女性は愛されてないとか、私よりサッカーが大事なのねというような気持ちになるんですよね、きっとね。で、その女性の悲しい悩みをね、解決したところがある。それが、メキシコのね、女性下着販売店、ビッキーフォーム。なんかかっこいいですね。ビッキーです。ビッキーフォームさんが開発したのはすごいですよ。パンティとバイブレーターを合体させました。やった。これはね、なんで合体させたかっていうので、ね、これがすごいのはね、このバイブレーター付きパンティはね、ただのバイブレーターじゃない。この装着されたバイブレーターと、スマホのアプリをリンクさせます。こうリンクさせるんですね。リンクさせるとですね、サッカーの試合の白熱度合いによって、それがリズムとなってパンティのバイブレーターを動かすんだって。これ要は、サッカーが盛り上がれば盛り上がるほど、多分、ジョン・カビラ風に言ったら、誰かのなんとかを受けて、そして、ゴールみたいな、ゴールの時、一番、バイブも、ビビビビビって動くわけですよ。そういうことですよね。で、それを履いてれば、まるで、彼氏さんの盛り上がりと一緒に、 彼女もそばにいれば感じることができるって、そのバイブレーターを履いたままサッカーに熱中している彼女ってか旦那さんの横にいられるかどうかはよくわかりませんし、もしあのね、自分のごひいきのチームじゃないところが盛り上がっても多分バイブはビビビビ動きますから、旦那さんが超絶に不機嫌になる可能性も十分あるわけで、これはね、諸刃の剣じゃないかな。で、そして例えば0対0とか全然動かないサッカーの試合ももちろんあるわけで、そういう動きの鈍い試合の時は、ね、バイブの動きも鈍いわけでしょ。だから、鈍い時は、逆に奥様、大欲求不満になるんじゃないのっていうもんですけど、まあ、あれですよね。いろんなこと考える人いるね。頭が下がるね。そのサッカーのね。でもこれ、俺は好きですよ。俺は好き。なぜ好きかっていうと、このネガティブなことをポジティブと取ろうという方向性が、俺は好きっていうニュースなんだけど、あれだよね。性ってのは恐ろしいね。さすがに四大性欲?あれ?四大欲望か。食欲と睡眠欲と物欲、あら違うな、物欲と性欲、なんか違う気がするけど、三大欲求か、欲求のうちに入ってるわけですから、まあまあそれぐらいのことはね起こりうるんでしょうけれど、どうする、これあったら買う、サッカー、いや俺サッカーそんなに好きじゃないからあれだけど、サッカーに興じてて女の子ってか彼女とか奥さんが怒り出したら、これをプレゼントするっていうのはいいかもしれないよね。ネットで検索すると多分ね、ビッキーホームさんで商品出てますから、買えますよ。おすすめするかはちょっとわからないけど、買えるというニュースをお伝えした高橋智明でございました。CM!
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイフラビオジェロム、オンユアサイド。ミュージックゼロチャンネルパワープレイフラビオジェロムオンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル、
いや勝手が違うと喋りづらいの本当に、久々にやったら、なんだろう、すげえ喋りづらい、喋りづらいってわけじゃないけど、一人で喋ってるとね、で、なんだろう、本当になんだろうだな。うまく喋れないっていうか、うまく表現できないけど、なんでそんなに喋りづらいのって言われると、すげえ疑問だけど、なんかなうまく喋って、まあそんなにうまく喋ってるわけじゃないけどね、いつもね。なんとも言えませんがな、これは。やりましょう。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいね、ね、送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。あれだよ、本当にウォッカに浸した、結果を知らせてっていうのをハガキでくれればいいんだよ。ハガキっていうかお便りくれれば、俺バカだからやるからくださいって思いますがね。で、ツイッター。ツイッターは、 あれでございます。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォロー、リプライ、募集してますんでね、番組のアカウント ID は MZ チャンネルでございます。日本語で、カタカナでかな、ミュージックゼロチャンネルでも一番上来ますんで、フォロー、どしどしお願いいたしますと。それから、ツボさん新しいの入れた？なんか。やってねえな、これは。やってねえと思いますが、デルタ IR、3文字ですからね、デルタ IR エアで、エアシンガーだとついただけ。シンガーエアだとエアシンガーでいいんだね。ダメだ。シンガー。そう。エアシンガーで、だいたいデルタ IR で検索すれば大概いきますんで、ツイッターの方と YouTube の方、つぼさんもやってますんで、どうぞよろしくお願いしますと。で、僕の方は、基本的にはレコーディングが済んだので、新しい曲っていうか、まあ、一番最初のデビュー曲っていうの、俺の。になるのかな、は出ます、でそれをな、まあ、何かなんかこうねコンペかなんかに出せて、少しでも知名度が上がればいいなと思ってますが、できたものはですね、一応いろんな形で映像にしてですね、どんどんこう YouTube とかに上げていこうと思ってますので、高橋智明日本バレっていう風にやってくれれば、上位に来るようにしてはおきましたので、高橋智明か、日本バレもしくは、トム、TOMBOMX トムボックスで日本バレとか入れていただければ、今も作ってる最中のものとか、あのレコーディング途中のものとかいろいろ入れてますんでね、YouTube の方では、チャンネル登録と、いいね評価をいただけたらすごく嬉しいのと、Twitter の方でも、高橋智明で言ってますんで、高橋智明の Twitter を、フォローしていただくと、それも高橋智明が喜びますと、そんな感じでございますかね、この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。トムでした。高橋智明でした。また16日にお会いしましょう。さようなら。